みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
そして前回より引き続き登場いただいております白老町で本屋されておりますまたたび文庫の羽地優香さんです。
はい、羽地優香です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。文庫編今回第4回でございます、はい。前回はあの人類と人類がうんこをどう使ってきたか、それから、うん、メディアとしてのうんこ、うんうんうん、みんながねあの嗅覚を中心に生きている動物たちにとってはもううんこは情報媒体に等しいということをいろいろ聞いてきました。
SNS
SNS としてのうんこ、うんうん、前回ちょっとうんことしての SNS っていう強烈な SNS 批判みたいな言葉になっちゃってたけど
言い間違えてね。
そうですね、
言葉難しいわ。
はい、で今回は何について話していきましょうか。
は
い、
今回は人類がどのようにうんこに向き合ってきたのか、うん、今っていうか2人もさこのうんこ編を聞く前、はい、うんこに対してさ別に多分何も思ってなかったよね。
流したらそれで関係性おしまいみたいな感じだもん ね、うんうん、ね現在は
日常生活で見る時間めちゃ少ないよね。だから
そうだよね、
そうだよね、うん、ただこうやっぱ歴史を振り返ってみると、うん、うんこに対してすごく価値があった時代もあるし、うん
はいはい、
逆に害があった時代もあるし、はいはい、今正直害もないじゃない、はいはい、
そうだね、なくなっちゃうから
無関係って感じだもんね。
そうで、うん、今この現代の無関係にまでなるまで本当いろんな人類のうんことの接し方、うん
はい、
見え方認識ですよね。
そうですよね、
っていう歴史の変遷があるのでそれをまず紹介していこうかなと思います。
いいね、
はい、でうんこが一番大切にされてた時代、うん、は一番最初に言ったんだけどこれ江戸時代ですね、
まあ、肥料としてってことだよね。
そう、うんこに値段がついて商取引されてました、うん
はい、値段ね、
俺が買い取る俺が買い取るっつってうんこ争奪戦起きてます
農民同士でってことなのかな。
農民同士で、
あ、うんこを汲み取る職業があったみたいな話どっかで読んだことある。
そう、うんこを汲み取る職業もあったし、うんこは資産でした。
はい、
なのでうんこ泥棒とかもいます。
うんこ泥棒、
うんこ盗みに来るんだ。
そう、
まあ、肥料泥棒みたいな感じなんだよね、
う
ん、
要はそういうことですね、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
でまあ、こういうこぞって人間のうんこを求めてた時代もあるし、
はい、
さっき あのグアノみたいな、うん、あの戦略物資、うん、国の資産ですよね、うん、肥料ってね。
そうだよね、
っていうので、まあ、人間当時すごい大事だったんですよ、
はい、
ただこう僕たちの人類のうんこに対する認識はどんどん変わっていくんだけど、
うん、
あのゴキブリも結構こう一緒に調べてたんだけど、うん、今害虫っていうイメージじゃないですか。
そうだよね、うん、
これはね戦後になってかららしいです。
そうなの、
かなり最近のことなんだ。
そうそう、
ゴキブリは何してくれるの逆に。
ゴキブリはね、あの江戸時代はゴキブリが出没するためには、うん、食べ物が豊富、
は
い、かつ冬でも暖かい家であるっていう
豊かさの象徴になるんだ。 それって、
豊かさな象、豊かさの本当象徴だったんだよね。
座敷わらしみたいな感じ。
そう、
あー、すげー、そうだね、
ゴキブリがいる家はいい家だよねっていう、
うん、ゴキブリが出るほどの家っていうことなんです。なるほど、
そうそうそう、一個ステータスでもあったんだよね。
確かに
面白、
うん、ベンツですね。
ベンツが家にあることと、ね、
そう、ゴキブリ確かに、
うんうん、
確かに黒、ね、いい車の黒光ってゴキブリの黒光に似てるよね。
似と
求めるか求めないかの違いは大きいと思う
クリティカル。
そうそう、まあ、当時はでもね、
ゴキブリだけいてもしょうがない、
ね、確かにな。
そのぐらいでも本当ゴキブリも認識が変わってきたし、うんこも認識が変わってきたので、
はい、
まずはね、あの日本のうんこの歴史をちょっと話していきたいと思います、うん、
気になるよ、
はい、日本人はねまずこうしてうんこをしてきたっていう話なんだけど、
うん、
日本のトイレの始まりは、うん、もちろん昔からうんこしてたと思うんだけど、
う
ん、基本的にやっぱ野ぐそが基本で、
うん、そうだよね、
まあですよね、う
んうん、である程度人口が溜まってくると、うん、ちょっと問題になったりとか、
うんうん、定住しないと始まんないよね、うんこ問題って。
移動したらね解決するからね。
そう
だね、どっか行っちゃえばなくなるもんね。
そう、糞虫が分解してくれて、
うん、そうだよね。
一応このトイレの始まりは紀元前4世紀、
はいはいはい、
から紀元後3世紀、もう700年ぐらいあるんだけどね、弥生時代頃まで遡って、
うん、
この時はね基本的に便意を催したら、うん、川へ行く、
うん、
あるいは海へ行く、
うんうん、
で、まあ、ちょっと橋のようなものを作って橋の先端にお尻を向けて水面にポチャン、
はあ、であとは魚が食べたりする。
そう、まさにそうです。
流れていったり、
あ、じゃあ川が初めのトイレみたいな感じ
のが一般的な、
なるほどね、
確かに、まあ、
解釈ですね。
普通な感性って感じはするよね。
溜めてたら臭くなっちゃうからさ、
う
ん
う
ん
そうだよね、
それは川にやったがいいよね、
うんうん、
でまあこういう最初のトイレの川に向かって排泄する行為からトイレは川屋っていう風に呼ばれたり。
ああ、川屋っていう、
川屋だわ、
確かに。
そこがね始まりだね。
なるほど。
そうで、まあ魚がうんこを食べてくれると、
うん、
いうのが最初です、
うんうん。
あと農業の始まりについてもいろんな言説があるんだけど、
うんうんうん、
やっぱ最初に農業人類が思いついた瞬間、
はい、
うんこを貯める場所だって、トイレだったっていうふうに言われてます。
あ、そっか。 うんこが溜まったところにめちゃめちゃいい感じで育ってるの見て、
そうそう、
これだってなった、
これ撒いたらいいんじゃねっていう。
なるほどね。
いきなりさ畑作ってさ種撒こうっていう発想なんないじゃん、うん、
なんないなんない。
いやそうだよ ね、
ね、これはその溜め糞、人間がうんこを溜めていた場所、
うんうんうん、
集落で溜めていた場所に芽が出てきて、
そうだよね
っていうのが農業の始まりじゃないかっていう説があったりします。
面白いね。
当然食べた植物の種がそのうんこの中に含まれていて、うん、それが発芽したっていうことだもんね。
そう、あの下水処理施設でさ、うんうんうん、おでの話したじゃないですか、うんうん、
おでから種が
出てトマトの花と実が、
そうだよね、
満開に
できるっていう。ああ、それと同じ景色をちっちゃく見てたんだ ね、 ね。
そう、ここから農業が始まったんじゃないかって言われたりしますね。はい、じゃあ次は時代が進んで奈良飛鳥時代に進みます、はい、飛鳥時代の都藤原京ですね、
うん、
もうこの頃にはあの大規模 な、 なんか排水施設、うんうんうん、要はなんか溝みたいなうんうん、ものがこの町中にあって、
へ、う
ん、それは田んぼの用水路じゃなくて
流せるため の、 ための流すためのってことなのかな。
そう、ね、この町道路の端っことかに五番の目のように、
うん
うん、あの配置されてるじゃないですか、都って、
は
い、そこの端っこに雨水を排水する側溝、溝ですね、
はい、
溝っていうのを作ってたんだって、
うん、
これがだいたい長さが2キロぐらい、
うん、結構長い
あったらしくて、
川につながるのそれは。
そ、多分そうなんじゃないかな、
うん、川だと思うね、
うん、
だし川からつないで川に出るっていう形にしてたんじゃないかなと思う、
うんうんうん、確かに。
そう、ここはちょっとね詳しく調べてないんだけど、
うんうんうん、
でこの側溝がそのままトイレとして使われていたんじゃないかって言われてます、
う
ん、
そのまあお堀みたいな感じ、ちっちゃい堀みたいなイメージだよね、流れがあるような、う
んうん、でここの側溝にまあうんこをして、
うん、
まあ、川屋的なその川にうんこするのと同じ感じだよね。
そうだよね、
うん
うんうん、だから雨が降ったらうんこをさらに流してくれて、
うんうんうんうん、
っていう感じですね。
あんまり臭くなさそうだね。
そう、ね、ただね工夫もしてあって、うん、この側溝にはところどころ深み、ちょっと深くなってるとこが設けられてて、でうんこがクストンと落ちて、
はい、
また水が流れて、
うんうん、
うんこがストンと落ちてみたいな仕掛けを作ってたらしい。水路が詰まらないようにね。
あー、そういうことか。
じゃあ下水道と一緒だね、ちょっと似てる。
ああ、そうだね、だんだん下になってね、
うん、
でこういう上澄みだけ水が流れてうんこがそのちょっとした溝に溜まって、
はいはいはい、
でそこを罪人に掃除させてたみたいな記憶があったりして、
ね、なるほど。
そうか、
そう、でこのうんこしてたんじゃないかっていうのが、うん、あ、跡が見つかってるんだよね、
はい、
そう。ただ僕これをこう読みながら、
うん、
普通うんこって残んないじゃないですか。
えっていうと
1300年前のトイレの痕跡、うん
う
ん、どうやったら分かるんだろうと思って。
ただ一つの溝の中にうんこ的なものが大量にこう残ってたら、なんかそういう遺構が残ってたら推測できそうだよね。
そう、でこのうんこの中でもあのうんこほとんどが水分なので、
はいはい、
基本的にで有機物なので もちろん原型はとどめてないんだけど、
うんうん、
この中に植物の種、
う
ん、
そうだよね、そこだよね、
とか魚の骨、
うん、
はい、
とか寄生虫の卵、とかが混ざってて、これで元うんちっていうのが分かるらしい、
うん、そうなんだ。
そう、で
このそれも残るんだね、そう、1300年も。
そうそう、このうんちからあの例えば寄生虫とかだと、
うん、
特定の食材からしか出てこないんですよ。
うん、
例えばアニサキス、
あ、うんうん、魚じゃないとダメだね。
そう、サバとかイカとかさ、
うんうん、
ああいうものに入ってたりとか、
うんうん、
あと寄生虫でいうと豚にしかいない寄生虫とか、
はいはいはいはい、
そういうのがうんこから分かるんだよね。
なるほどね。
そう、でこの寄生虫とか植物の種から奈良時代の人たちとか平安時代の人たちが何を食べていたのかっていうのが推定されていて、まあ、大体アユとかの淡水魚、
うんうん、
で豚肉牛肉カエル、
はいはい、
こういうものを食べていたことが分かってます、
まあ、結構何でも食べる方
だ
ね。
豚とかもいたんだ。
そういたっぽいですね。
そうだね。
ただねこれ奈良飛鳥で時代は仏教の普及がセットじゃないですか、
はい、肉食が禁止されていくよね。
そう、で肉食禁止のもちろん通達があったんだけど、
うん、
うんこを見る限りめっちゃ肉食ってたらしい。
まあまあじゃないと足りないよね。
そうだ、うんこはねこういつだってやっぱり、
うん、
事実だね。
事実ですよ、
うんうん、そうだよ、
因果応報ですよね。食べたものが
結果が残るよね。
そう、食べたものが出る。
うんうんうん、
そう、
そうだよね、
帰ってくるので、
うんうん、
まあ、というふうにこうこの平城京平安京
は、
はい、まあこういうふうな側溝に水を掘ってそこにうんこをしていたっていう形になります。
なるほど。
はい、でここからがねメインの話になっていくんだけど、
はい、
ここからうんこに価値を見出した時代に入っていきます。
そうか、この段階ではまだ普通に川的なものに流すだけだ、
ね、流されていた、うん、だから今と似てるよね。
そうだね、
そうね、
もう流して終わり、
出したらおしまいっていう
無関係みたいな、うん、 ただこの奈良時代に肉食の禁止令が仏教とともにやってきて、はい、これがうんこにとって一つの転換点になります。
うんこにとってね、
そう、うんこにとってみる、
うんこ視点で喋る、うん、そうで、この時に植物性の食品がやっぱ野菜の消費が増えるんですよ、肉を食べないので。
そうだよ ね、カロリー保管しないとね。
そう、うん、そうなると、あの農業地帯、農地とか畑とかではね、
はい、
あのうんことかおしっこの肥料がより多く使われるようになるんですよ、うん、
あ、野菜育てないといけないからか、
生産量上げるため、
生産量上げないといけないからね、うんうん、なのでこう最初は馬の糞とかが使われてたんだけど、徐々に人間の排泄物も肥料として利用され始めます。
あ、徐々になってったんだ、
うん、
へ
え。これで鎌倉時代とかからも本格化してて、うん、日本の各都市から排泄物が回収されて、
うん、
で農地に持ってってっていう循環がちょっとずつでき始めますね。
結構昔からだね。江戸時代になっていきなりと思ってた、うん、私勝手に。
あ、
だんだんだんだんで、やっぱこの一個の仏教の普及、うんうん、
はいはい、
まあ、でも奈良時代から鎌倉で 400、500 年かかってるからね。
あ、まあ確かにね、
うん、
そうだね、歴史で習うと一瞬だけどね、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
で、この最初はね、農民たちは自分たちの家族のうんちで作物を栽培するんだけど、うんうん、家族って、まあ、多くて10人とかぐらいだからやっぱ限界があるんだよね。
そうだよね。
はい、でもっと多くの作物を育てたい、うん、畑を広げたいってやっぱ欲求があるじゃないですか、うん、そらうんこが必要ですよね、
うん、そうですね、肥料はそれが一番っていうことだもんね。
で、より、うん、より多いうんこを仕入れるために人口の多い都市に行きますと、うん、
はい、
で家族数の多い長屋とかが今度価値があるようになっていくんだよね、
うんうんうん、
あ、なるほど。
そうで、長屋の住人はうんこをあげる、
はい、
うんこなんて別にいらないからさ、
うん、
農業やってないとさ、
うん、
で代わりに米をもらったりするんだよね、
うん、
へえ。
で収穫した野菜とかをもらったりして、
うん、
その引き換えにうんこを長屋の人は渡す、
へ、
こういう物々交換のシステムとかも徐々にできていきます。
めっちゃいいね。だって自分が出したうんこがさ、野菜になって帰ってくるんですよ、
う
ん、
そうだよね。
めっちゃいいね。
すごいよね、
うん、すごい。
でこういうのがね、このシステムが江戸時代に完成して、
うん、
だいたい明治、大正、昭和まで実は続いたりしてますよ。
そこまで続いてたんだ、
うん、もちろん場所によりけりだけどね。
まあまあそうだよね、うん。
でこの江戸時代になると農家と都市のうんこやり、うんこ取引がほぼ定着して、
うん、取引ね、
うん、取引、うんコミュニケーションに引き続き
運送もね
それは正解だわそれは正解だわでやっぱりこの価値が、うんこが価値があるものになるっていう点において、やっぱすごく大事な出来事がやっぱ値段がつくことなんですよ、
はい、そうだよね。
そう、これが江戸時代にそうなります。
いくらぐらいだったのかがすごい気になるな。
確かにね、
質問ですね。まず
どのくらいの価値なのか、
うん、どのくらいのうんこの経済規模もこれ推定されてて、
は
い、寛永1625年ぐらいかな、
はい、うんうん、まだまだ江戸時代初めの
頃だね、初めの頃でね、だいたい100人のうんこ1年分、
ほうほう、
結構だよね。
結構な量だね、
うん、は金2両だったらしいですね。
お、うん、ちょっとまだわからない、ま
あ、だから2、30万円って感覚だと思う。
なのかな。
そう、後でちょっとねまとめた数字言うんだけど、うんうん、当時江戸は人口100万人ぐら
い
だったので、
は
い、江戸のだけで金2万両のうんこが取引されていたって推定されてますね。
すごいね、結構大きい市場だね、うん、
これ今のお金に換算すると、はい、大体8億から12億円ぐらい、
結構だ
ね
の市場規模ですね。
へ、
量だと結構やっぱすごくて、25メートルプール560個分ですね。
あんまり想像したくないな
そうだね。
でもさ、これがさ、このお物として海とか川にさ、うん、その辺に捨てられるんじゃなくて、
う
ん、肥料として使われてたっていうのは、
ね、
すごいことですね。いい、
なんか特に値段がこのうんこは高い、うん、このうんこは安いみたいなものとかってあったりしたのかな。
あ、これありますね、もちろん、
江
戸のね、このうんこのランク分け、
ランク、
うん、同じ人のうんこだよね、馬とかじゃなくて。
いやでも食べてるものの内容がお金持ちと貧しい人で違ったりする
から、うん、そういうこと
ね。うんこ商取引されてるので、
うんうん、
まあ、要は財産だけね、
はいはい、
で僕たちもさ、お肉とか野菜とか買うときに、うん、例えば、うん、A5 ランクの肉とかあるじゃん、
うんうんうん、
そうだよね。
野菜とかもさ、ね、このぐらいのランクとかあるじゃん、
うん、そうだよね。
うんこにも等しく等級がつけられてます。
あ、
気になるな。
だからうんこの値段だから仕入れ先によってすごい異なるんだよね、
うんうん、
はいはい、
アンディ君が言ってくれたけど、貧富の差によって、うん、まあ、うんこも変われば、
はい、
内容量も変わりますよね。
そうですよね、
食
べたものしか出ないもんね。
そうなんですよ。でうんこのランク紹介しておくと、
はい、
最上級品
はい、
これ本気だからね、昔の人。
そうだよね、
そうだよ。
今の笑いはね、現代人の笑いですよ。
いや、
うん、いや本当そうですよ。
そう、ね、反省しよう
そう、
けど笑っちゃうわ。
これちょっと漢字の見方が分かんないんだけど、
はいはい、
勤勉の勤、いそしむですね、
はい、
いそしむに番って書いて、
番、
はいはい、
番号の番ですね。
金、
これ金盤って読むのかな、
へ、
これが最上級品で栄養豊富な、まあ、一番いいやつ、
はいはい、
これ大名屋敷のような経済的な豊かな家屋の便所から汲み取ったもの、
いやそれはいい高そうだね、
うん、だね、うん、
そうで、これ2番目の町費っていうのが町に肥料の費で、これ一般の町民から買い取ったもの、これ上等品ですね、
なるほどね、
ただこの1個目の最上級品はこの、うん、町費の4倍から5倍の価格で取引されてたみたいです。
うわ高いね、だ誰が買うんだろうそんな高い肥料
ね、
何農家が買ってたのか気になるね、
確かにね、お金持ちの農家、
大地主だと思うよ、小作人とかいる、
あとなんか米なのかもよくわからないね、なんか麺みたいなその産業、うん、お金になりやすい作物のために使ってたのかもなって思った、
う
ん
う
ん、
そうかもしれないね、
うん、
3番目、
うん、すごいな、
3番目これ羽ちゃん絶対笑います、タレコミ、
タレコミ
安そうだね、
そうこれはね、
いかにも安い、
これはねうんちが多いんじゃなくてこれ尿が多いものですね、うん、
あそっか、
おしっこもうんこも一緒に溜めてたので、
なるほど、ね、
そっかそっか、なるほど、
垂れ込みね、
そうこれね質の良くないものとして扱われてます、
下痢とかも含まれてそうだね、
うそうだね、汁っぽい、うん、4番がね加糖品
いきなりダイレクト、
垂れ込みの下にまだあるんだ
そうこれね一番一応下で、あの牢獄などで栄養価の低い食生活を送っているうんことかおしっこ、
なるほど、
だから要はあの罪人ですね、罪人たちは粗末な食事をしていたので、
そうですよね、
あの排泄物としても肥料としても、
うん、
排泄物が肥料として期待できないって書いてた、
そうですよね、
ちなみに川や海に捨ててたらしいですね、
あこれはもうダメ
なんだ、それは捨てるしかないんだ、
そう、
うん、
だからこう当時江戸の人口100万人をもちろん超えてたの で、
うん、
でやっぱこういううんこ取引が活発になっていくと、
はい、
それを見分ける仕事も出てくるのね、
うんこを見分けるプロがね、
そう、
うんこの目利きが
目利きが出てきて
ほうこのうんこみたいな感じで
これは加藤品
そうで彼らだからうんことか押し込みで、あの、うん、匂いで判断してたらしいです、
あそうなんだ、
匂い、
うん、
どういうことなんだろうね、
いやもうプロですよね、
わからないね、すごいね、
そう、匂いを嗅いでそれが金盤なのか一番最上級品ですね、
う
ん、
か、そうですよね、2
番目の調皮なのか垂れ込みなのかを正しく判断していた、
すげー、
2番目の調皮っていうのもさ、すごい裕福な人町民なのかそれともは職人的な人なのかで変わってきそうだし、ね、
確かに町費に一番グラデーションありそうな匂いするよね、
そうだね、今回一応4つ紹介したんだけど、
匂いってね
かけた
かけちゃった
そう今回4つ紹介したんだけど、うん、もっとこの間実はあります、は
い、
実際、
あそうですよね、うん、細かい等級がね、
町費の中にもいろいろあると思うね、
う
ん、
それを見分けることができるうんこ鑑定士がいたんだ、
うんこ鑑定士、
目利きの、目利き
じゃないよね、目
利きの八兵衛、鼻利きか、
鼻利きだね、
鼻利きの八兵衛とかいたんだろうね、
あうんこ見分けさせたらあいつにかなうやつはいねえぜみたいな
絶対いたと思う、
テアンデイ、
テアンデイみたいな人がいたんだろうね、
江戸っ子のね、
江戸っ子のね
そうで江戸はねやっぱこの時期どんどん人口が増えてった時期でもあるので、うん、やっぱ食料の増産を考えないといけないんですよ、うんうん、
はい、
なのでまあ新しい神殿開発とか、
うん、新しい田んぼだね、
神殿
とか商品作物の栽培が盛んになったりとか、
はい、
でこの生産性の高い農業がこう模索されて、
うん、
その中でまあ肥料も何がいいとか何が悪いとか、うん、いろんな議論がされていくんだよね、
う
ん、
そうだよね、その研究も盛んだったよね、
そうでこれよく出版されてました本が、
うん、
ちなみにうんこはあのそのままでは使えないので、うん、やっぱ発酵させて畑に撒くんだけど、うん、
その場所が肥えだめってことになるんだよね、
そうそうそうそうそう、でこの江戸時代の肥料には大きく分けて2種類あります、
はい、
金肥と霜肥、
うん、どういう字、
金肥 はお金の金かな、
そう、うんうんうん、
に、
肥料の肥、
はいはい
はい、で霜肥は下の肥料の肥、はい、
なるほど、
で購入しなければならない肥料のことを金肥って呼びます、
うん、
例えば金肥には、魚の肥料、
イワシだよね、
そうイワシとかニシンとかね、
はいはい、
と、油肥、油に肥料って書いて、これ多分豆のカスとかなんだけど、っていうのが金肥です、
は
い、それに対して霜肥、これは人糞とか、まあ、うんこおしっこを原料とした肥料ですよね、
うんうんうん、
買ったうんこはどっちに入るのかな、霜肥なのかな、やっぱり、
ね、これ霜肥ですね、
あそうなんだ、
そうで霜肥は、まあ、百姓たちにとっては最初はタダだったんだよね、
うんうん、自分たちのうんこを使うってことだ
よね、そう自給できる肥料だったから、でこの大体みんな最初高価な金肥を使ってたんだって、
へ
金肥は買ってから
使ってた、そう買ってから、
うん、
ただこう農業経営をこの圧迫どんどんしていくのね、やっぱり
肥料高くなっちゃうんだ、
そうね、とこのうんこをどうやって肥料にしようかっていうこの研究も進んでいくんですよ、うんうん、
ああそっかそっか、コストカットできるから
そう、うん、とかこうしたらうんことおしっこを肥料にできるらしいぜみたいな、うん、
あはいはいはい、
噂でね、
そう飲みの間で広がっていくんだよね、
垂れ込みね、垂れ込み
今日かけてくね、
かけてく思いついちゃった
そうで、貨幣で購入する金肥だけじゃなくて、はい、こういうまあ技術の発展とか、うんうんうん、まあ、町民たちの間の噂だよね、
うん、そうだよね、
が技術とかがみんなにこう共有されてて下肥っていうのが使われるようになります、うん、
なるほど、
そうで、だから人口がどんどん増えていくので、うん、江戸だともう金肥だけじゃ足りないっていうことにもなるのね、
うん、
そうでこれによって毎日確保できるこのうんこ肥料、うん、下肥の方の価値がどんどん高くなっていきます、
そうだよね、人口の分だけ増えるもんね下肥はね、
そう、
うん、
で、これ本当国家戦略なんだけど、この時江戸幕府はうんこを拾う仕事に対して、はい、幕府大名が軽蔑すべきではないって普及活動をしてます、
あそうなんだ、やた否認系なのかなと思ってたんだけど違うんだ ね、
あ全然、この時はなんか幕府がもううんこのイメージを変えないと食料自給が追いつかないっていうことで、うん、そういうキャンペーンとかもやってますね、
そうなんだ、
彼らは素晴らしい仕事をしてる人たちなんだって、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、まあとは、そう幕府結構このうんこ取引の市場にも携わってるらしくて、うん、例えば大きい屋敷を持ってる住人とかだと、
うん、
やっぱうんこを持ってるので力があるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
だってお金なんだから、
うんうん
う
ん、
うちのは金盤ですが、
そうだよね、確
かになるよね、そう最上級運行の金盤ですがなるよね、
そうでこんな安い価格だったら別に売らないけどみたいな、
なるほどね、
こういう交渉もできるんだよね、
他の人に売っちゃうよとかね、
そうそう、でこの江戸の屋敷 の、 まあまあ富裕な住民たちが運行を高く取引しようとして、うん、農民たちにふっかけるとかあったんだって
へ
で、その時やっぱ価格が高騰してしまうので、
あそしたら食料生産にとってもピンチだもん、
ね、そうで食料の野菜とかも高騰しちゃうんだよね、
回り回って町民がピンチになるよ ね、 ね、
そう、うん、なので幕府が市場介入してたらしいです、
いやー賢い日銀じゃん、
そう
そうだね、
うんこのインフレをね阻止してたんだね、
そう、うんこのインフレが実際あったんですよ、まあ、っていう風なこの江戸の歴史になりますね、
もし経済のニュースが当時あったら、うんこ市場価格は今日はみたいな感じだったんだろうね
そうだよ、うんこ、そうだよ、うんこ日経、
うんこ日経平均、
うんこ日経平均がある
幕府うんこ価格に介入とかね、
そう新聞出てたと思いますよ、
あったんだろうね、
はい、
逆にさ他の国ではあんまそういう取引とかはなかったの、
あいいですね、
自分たちのうんこっていうの、うん、
じゃあちょっと次回ちょっとそれを話そうと思います、
う
ん、
は
い、
お
う、うん、次回は最終回ってことになりますかね、うんこ編、
ちょっと分かんないですね
ですかまだまだ
まだいける、
まだまだ溜まってますか、
意外と溜まってるかけてくるね
今日ね、やっぱかかっちゃうね
はい、じゃあ、次回は、まあ、そういう羽ちゃんの日本以外でどうだったのか、うん、っていう話もやっぱ江戸優れてるんですよ、
いや、
ま
あ、そうだよね、
基本だから清潔だったんだもんね、
そう、
冷める場所と流通がしっかりしてると、
うん、そうそう、
うん、
やっぱね、こう、うんこが経済に入ってると清潔になるっていう、うん、
確かに
効果もあったりするので、うん、ちょっと次回はその辺も含めて話していきたいなと思います、うん、
楽しみ、
はい、
経済が介入することによって持続的なうんこ循環が行われてた江戸幕府に対して、うん、世界どうだったのか次回に続いていきます、
はい、
ありがとうございます。